ドクター日誌と一緒に伺っていきましょう、はい、先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあお話の前になんですが、うん、はい、石田先生はお父様も乳腺外科の先生
でした。そうです、あの盛岡駅前で、あの老舗でやっております。
ほうほうほうほう、いや有名な、
はい、ね、私もお世話になってますけど、う
ん、よりね患者さん目線でいろいろと、
詳しく患者さん目線でも
患者さん目線でも
あ、そうですか、乳がんについてということでお世話になります、
はい、
さあ、第1回目ということで今日はまず乳がんの前に乳房というのはどういう作りになっているのかとね、いうところから、ね、
解剖の話ですね、
はいはい、教えてください、
はい、まあ、あの乳房って言いますとやはりこう外見的に女性のシンボルっていう風なイメージだと思うんですが、まあ、当然のごとく女性にそういったシンボルがあるっていうのは女性特有のまあ働きがあるわけで、一番はやはり赤ちゃんがあのおっぱいからまあミルクを飲むための臓器というか、難しい言い方をすればそうなりますが、まあそういうものですよと。そうすると当然乳房の中にはミルクを作るミルク工場がないといけないですし、そして赤ちゃんが、まあ、あの乳頭ですね、いわゆる乳首から飲むためのその乳首までミルクを運ぶための工場からつながる道路がないといけないです。なので主に乳房の中の細かい作りとしてはミルクを作る工場を小さな葉っぱって書いて小葉っていうふうに呼んでまして、はい、でそこで作られたミルクを赤ちゃんが飲むための、まあ、乳頭、いわゆる小売店のようなところに運ぶ道路のことをお乳の管って書いて乳管っていうふうに呼んでおります。そして片方の乳房の中にはこの乳管、いわゆるミルクを運ぶ道路がだいたい15本から25本、これがかつこう放射線状に存在するって言われております。これが主にこの乳房の働きと、まあ、作りの簡単な説明になります。
わかりやすいですね。
わかりやすいんですね。そして知りませんでした。すいませんが、
あの、ちゃんと工場があるんですよ。
工場があった
んだよ。これでも男性にもあるわけですよね。そんな規模は大きくないけど、
あの、おっしゃる通りでして、男性にも実はあのちゃんとこの、まあ、乳房というか細かく言うと乳腺っていう言い方をしますが、うん、男性実は本当にあの乳首と乳輪の真下にちょびっとだけあります。なので触ると少しこうプクッと膨らんでるのがまさにそれそのもので。
なるほど。
じゃあ乳がんは男性にもある。
はい、おっしゃる通りで。
そうなんですね。
大体世の中の乳がん患者さんの100人に1人ぐらいが
1%、
1% ですね、うん、男性の乳がんだっていうふうに言われてますね、
うん、そうですね、
それもじゃあちょっと後で詳しくね聞いていきたいですね。ね、
乳がんというのはどのようにしてできるんでしょうか、うん、はい、
先ほどお話ししたようにミルクを作る工場が小葉って呼ばれておりまして、そしてその工場から乳頭までミルクを運ぶ乳管っていう管があるんですが、この工場から道路に出がけの、はい、ちょうど工場から道路に出がけのあたり、ここに乳がんができるって言われております。
なるほど、ちょうど出荷するあたりですね。
そうなんです、
そうですよね。
その、うん、なのでイメージとしてはこの道路の、まあ、道路って僕言いましたが、実際のイメージとしてはホースみたいな管になってまして、うん、この管の内側に、まあ、乳がんの赤ちゃんが最初おぎゃーと生まれる、そんなイメージを持っていただければいいかなと思います。
なるほど。
じゃあいろいろなところにできるわけではなくて。
そうなんです。
ある程度決まったところに。
そうなんですよ。
そうですか。乳がんになりやすい人というのはどういう人なんでしょう。
はい、あのいろいろ患者さんからも、まあ、聞かれるんですが、大体皆さんがあの見聞きするのはいろんな雑誌とかテレビとかのああいったもので、ちゃんと学問というか科学としてしっかりとこうだって言われてるのは、日本人に関して言えば一番はやっぱり肥満ですね。肥満が一つ今日本人に確実に言われている乳がんになりやすい一つの原因だろうと。でよくアメリカの方とかヨーロッパの方で研究されたデータをもとに、こういう危険、こういう原因があるんじゃないかって言われているんですが、実はやっぱり日本人と外国の方の体の作りっていうのはかなり違う ところがございまして、まあ、割と乳がんはそういう女性ホルモンに影響を受けやすいので、日本人女性にとって何が危険かっていうところにやっぱり注目して考えていただくと、はい、非常に情報には混乱されなくてですね、で今お話ししたようにやっぱり肥満、この一点で考えていただければいいかなと思ってます。
う
ん、となるとです、ちょっと肥満ということについて私も結構詳しい方なんですけど
あら、細くてらっしゃるのに詳し
くあ、ラジオっていいですよねその男性の乳がんもやっぱり肥満とは関係性はあるんですか、それとも原因が不明な場合が多いんですか。
男性の乳がんはまたちょっと肥満とは違う場合が多くてですね、少しこの後のこの後の話にちょっと出てくるんですが、実は男性の乳がんには割との遺伝性のものが関わってるっていうふうにも最近言われております。
今ちょっと遺伝というところで今ちょっと気になったんですが、例えば親が乳がんをしてっていうことは私もその可能性みたいな、そういう心配というのはどうなんですか。
よくよくお医者さん皆さん経験されると思うんですが、うちがん家系なんでとか、そういう方患者さんによく言われるんですが、
巻きとかでこっちの人たち巻きっていうからね、
実際乳がん患者さんで遺伝、いわゆるがん家系とか遺伝が原因で親から引き継いで乳がんになるっていう人はだいたい10人に1人ぐらいの頻度だって言われています。
必ずってわけではもちろんない
ですよね。そうなんですね、うん、ほとんどないですよっていうお話をするようにしてました。
なるほど、
はい、ただちょっと戻ると男性の場合には遺伝的な要素があるような、
はい、要素があるということですね。
さっきお話しした肥満っていうところからちょっと派生すると、うん、エストロゲンっていう女性ホルモンが一つ乳がんに関わってるって言われてるんですが、うん、男性にはあまりエストロゲンはございませんので、うん、ちょっと女性とはやっぱりそのできる原因が少し違くて、で男性には少し遺伝っていうところが、うん、頻度が多いんじゃないかと。
なるほど。
西、なかなか、乳がんを取り扱う番組の中で、男性のことも踏み込むってないですよね。
特にまあ今その肥満との絡みという気ではどうしても聞きたくなってしまったわけなんですけどね。なぜかなぜかです
よ、ね、
僕のことじゃなくて、そっかそっか。で先生、その肥満とそのまたちょっと僕肥満にこだわっちゃう、ついついそっちの方に行ったんですけどということはやっぱり食生活とか、まあ、もちろんそのエストロゲンっていったその女性ホルモンも少しそういうね、ふくよかな体を作ったりということに関係するかもしれないけど、それ以外にもやっぱり肥満が、特にそういうリスクを上げるっていうことになると、食事なんていうのも結構
これ
ね、欧米化してきた、は
い、
素晴らしい質問
でして、肥満プロフェッショナル
これ本当に最近多分雑誌の影響か分かんないんですが、じゃあ大豆食べちゃダメですねとか、じゃあ牛乳あまり飲まない方がいいですねってすごくよく言われて、多分何かで言われてるんだろうなと思うんですが、実際大豆とか牛乳に関しては日本人対象にした研究では特に原因はまあ今のところ不確実だって言われてます。もっと言うと大豆に関しては日本人にとっては乳がん予防の方に働くんじゃないかっていう研究結果の方が多いので、その食べ物の内容によって例えばタバコとかアルコールとか、大豆とかいろんなそういった一個一個でこれが乳がんには危ないよっていうものははっきりしたものはございません。結果として高カロリーな状態で脂肪をたくさん蓄えてしまう、その結果がやっぱり乳がんのリスクになるって言われてますので、
なるほど、ね、
食事のバランスっていうのが大事だなと。
なるほど。何か一つの食材をもってしてこれのせいだということじゃなくて、はい、やはりその食生活全体が乱れて、 その結果肥満になっていくと、ね、もうその乱れというものが全て引き金になってくるというような感じですよね、はい、それはおそらくどの病気にもおそらく共通してきますよね。どの口がって今言い方、どの口がそんなこと言ってんだって今見ませんでした私。
細くてらっしゃるのに。
ラジオっていいな、やっぱりラジオいいな
岸田先生、
はい、
ところでその乳がんっていうのはどういう症状で気づくのかという、何か今日は本当に例えば個人的な触診とかももちろんですけど、それ以外のことでも、あ、これはちょっとというような症状とか、はい、細かいところも聞かせていただきたいと思うんですけど、
は
い、
一番やっぱり多いのはその自分でしこりを感じたっていう、結果的にはそういった病院に来られる方が多いんですが、まあ、それ以外にあるものとしては、例えばお胸のどこかの皮膚がくぼんでいるとか、 自然とある日見たらくぼみがあると、そうするとその下に実は乳がんがいて、少し皮膚の方からぎゅっと自分の方に、その皮膚からその下にある脂肪などをぎゅっと引っ張って引き込んでくぼみを作るなんていうこともございますし、
お乳にエクボのようなくぼみができてるんです
ね。まさにそうです、エクボ兆候なんていうふうには、うん、教科書では呼ばれてますね、うん、あとはこれが逆に乳頭の近くにがんができて大きくなってくると、今度は乳頭をぎゅっと中に引き込むので、もともと乳頭は陥没してなかったのに、なんかだんだん最近陥没してきたなとか、あとは真下じゃなくてちょっと乳頭のずれたところにできるとそっちから引っ張るので、なんか最近乳頭がまっすぐじゃなくて斜めを向いてるなとか、まあこういった症状で乳がんを気づくっていうチャンスも実はあるんですが、これらの症状はだいたい進行してから出てくることが多いですので、やはりそういったもので気づこうとしないでほしいというのが僕のメッセージです。
となるとやっぱり自分で触ってみてしこりとか、なんか普段から触り慣れてないと分からない
ですね。そうなんです、
今日から僕もちょっと自分のお乳を触るようにしてみたいなと思ってましたけど、
どういう時に触診するのがいいっていう、はい、何かおすすめとかあるんですか？
一番はやっぱりお風呂入る時に、かつ手にこう石鹸つけて滑りを良くするのがいいなって思ってます。でやっぱり乳房って女性によってはすごくこうお胸が放乳というかボリュームがある方だと、なかなか大きな、例え悪いですが肉まんの中にちっちゃいグリーンピースが入ってて、それを外から触って見つけましょうって言っても、いやそんなちっちゃいの見つからないよっていうのと似てて、お胸大きい人ほど中にちっちゃいがんがあってもなかなか触ってもふかふかして分かりづらいんですね。で、そういうものをより見つけるのにどうしたらいいかっていうと、やっぱりよく挟み込むことなんですね。で、自分の手でこう表面撫でても分からなくてですね、実はお胸の裏側には肋骨っていう骨がございますので、手の硬さと肋骨の硬さでお胸をある程度グッと押し込んであげると、中に何かあった時にこう違和感を感じると、かつそのまま押すと肋骨の凸凹だけと勘違いしてしまうので、そこからこう撫でてあげて何かを乗り越えるような感覚があった時は、あら、ここに乗り越えるような何か硬いものがあるのかなっていうふうに感じていただけると、
押してさらに上から下にこう撫で下ろすようにすると、そこにコロッと何かが触れるかもしれない、
かもしれない
コロかもしれないし、コロかもしれない、なるほどね。
よく病院に貼ってあるような、なんでしょうか、
触り方、
こういうふうに触診しましょうという、円を描くようにとか何かありますよね。
実はこれもいろいろ調べるといろんな方法が実は提唱されております。なので一番簡単な説明の仕方としては、乳頭を境にお胸、もともとお胸ってこう少し下垂してるじゃないですか、
この下がって、
そうなんです、そうすると実は下垂してる状態で見ると乳頭より上っていうのは下に引っ張られてちょっともうすでに薄くなってるんですね、で乳頭より下っていうのはもう下垂してちょっとこうタプンと膨らみができてる、ですので座って下垂した状態であれば乳頭の上はそのまま縦からあと横から撫でてもらうのがいいと思います。ただ座ったまま乳頭より下だとボリュームがあってなかなかこれ挟めませんので、仰向けになって腕を上げると乳頭より下はまた伸びて薄くなりますので、乳頭より下は仰向けになって手を上げてこすっていただくと分かりやすくなるかなと思います。
お風呂に入る時というよりは寝る時とか、
そうですね、お風呂上がった後でもいいかもしれないですね。
仰向けになって腕を上げ伸ばしてというか上げて、
はい、
タラチネのとかでよくねありますけど、そのちょっと垂れてくるとちょっとそれまた難しくなってくるような
話でありますね。そうですね、乳頭より下は難しくなりますね。
さあ今週はこの辺りまでなんですけど、来週はいよいよこの検査や診断治療というところに入っていくんですが、まあ実は石田先生、今日のこの自己触診っていうのはとても大切な第一段階ということですね。
そうですね、はい、
ともすると来週の検査診断よりもまずやってほしいところですよね、
はい、
これは一月に何回とか毎日ではなくても
いいでしょうか。これ重要なのがですね、はい、毎日触っていただきたいです。
毎日、
つまり自分のお胸ってこういう形だよな、毎日ここってポコッとしてるよな、この毎日の自分の当たり前の中に普段ないものが出てくるのが大事なので、たまに触っても 肋骨触ってるのか何で触ってるのかってこうやっぱり分からない人が多いと思うんです。
あと来週ちょっとこの検診の話も出てくるかと思うんですが、検診と検診の間が1年だったり半年だったりすれば、この乳がんの発生ってどれぐらいの期間を持ってこうパッとできてくる、はい、ついこの前検診したりっていうこともあり得るんでしょうか。
あのさっき乳がんの赤ちゃんが乳管の中におぎゃーっと生まれるって言ってた、はい、あれがだいたい小指の先2センチぐらいになるのに一般的に8年から9年かかってると。まあ、そうじゃない早いものもあるんですが、7割ぐらいはこのぐらいのスピードって言われてます。ですから検診を今乳がん2年ごとですけど、2年ごとに受けることで手遅れにはならないというふうに考えられています。
はい、では来週もどうぞよろしくお願いします、はいはい、
ありがとうございました。よろしくお願いします。